次、2番長谷川秀則議員ご登壇願います。
はい、以上2番。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。それでは質問させていただきます。まず大きな1番目の質問は、前回の山岳通議会にも質問させていただきましたが、昨年の令和元年房総半島台風等による住宅被害の支援進捗状況を被災者の方々に知っていただくこと、まだ修理工事が終わってない方々の不安を支援期間の延長をお願いすることで取り除くことができればと思い、再度質問することにいたしました。それでは質問させていただきます。大きな1番目、令和元年房総半島台風等による被災者住宅の応急修理費用の支援状況について、小さい1番、現時点の申請受付件数、修理依頼件数、補助金交付決定件数、修理完了支払い済み件数を伺います。小さい2番、支援事業期間が3月31日から9月30日に一度延長しましたが、再度の延長はしていただけますか。次に、大きな2番、台風によって被災した家屋について、り災証明書により、全壊、大規模半壊の住宅の撤去、解体撤去申請をした家屋の解体撤去工事への、業者への入札、発注が5月から始まりました。それでは質問いたします。大きな2番目、令和元年、房総半島台風等による被災住宅の解体撤去状況について、小さい1番、解体撤去件数と工事期間を伺います。小さい2番、現時点の解体撤去工事の発注状況を伺います。次に、大きな3番目、先月の5月12日に、市内川梨区において、長年、近隣住民に不安を与えていた危険を伴う空き家解体が全国的にも実施された件数の少ない略式代執行によって解体撤去工事が行われました。近隣住民は長い間台風及び強風時には倒壊や飛来物の心配、また火災の心配をしてきました。このような危険を伴う家屋が解体撤去されたことに対して、近隣住民はやっと安心できると喜んでいました。ありがとうございました。そこで質問いたします。大きな3番目、5月12日、川梨区において、立山市で初めて行われた特定空き家の略式代執行について、小さい1番、略式代執行に至った経緯を伺います。小さい2番、解体撤去後の土地の取り扱いについて伺います。小さい3番、昨年の台風被害により、危険を伴う空き家が多くなることが考えられますが、今後の対応について伺います。以上、質問させていただきます。ご答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
花丸市長。
長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。大きな第一、令和元年房総半島台風等による被災住宅の応急修理費用の支援状況についての第一点目、現時点における進捗状況についてですが、住宅の応急修理に関する支援としては災害救助法に基づき 立山市が業者に工事を依頼する応急修理事業と被災者自らが行った応急修理について支援対象となる補助金を交付する修繕緊急支援事業の2種類の事業があり、令和2年5月末現在、これらの支援への申し込み件数は合わせて3813件となっています。このうち修理内容の審査が完了した件数は2785件で、申し込み件数に対して 73% となっており、その内訳は応急修理事業により業者に修理を依頼した件数が1587件、修繕緊急支援事業により補助金の交付決定をした件数が1198件となっています。また修理の完了が報告され、立山市からの支払いが完了している件数は、応急修理事業と修繕緊急支援事業を合わせて1253件となっています。次に、第2点目、事業期間の延長については、現在、千葉県を通じて国に要望しているところです。次に大きな第2、令和元年房総半島台風等による被災家屋の解体撤去状況についての第1点目、解体撤去件数と履行期間についてですが、令和2年5月末現在、市で解体撤去する件数は140件です。地区別の内訳としては、立山地区21件、北条地区23件、名護地区13件、船形地区25件、西崎地区29件、神戸地区11件、富崎地区14件、立野地区3件、九重地区1件となっています。解体撤去業務の履行期間については、秋の台風時期を見据え、また被災者生活再建支援制度に係る基礎支援金の申請期限に間に合うよう、令和2年9月末までの完了を目指しているところです。次に第2点目、解体撤去業務の発生状況についてですが、被災者の皆様の立ち会いのもと、被災家屋の現地調査を行い、令和2年6月12日までの入札実施済み件数は91件、率にして 65% と順調に進んでおり、6月中には残りのすべてを入札し発注する計画です。立山市では台風災害からの復旧・復興事業に従事するために千葉県から派遣していただいている職員とともに一丸となって全力で取り組んでおり、引き続き被災者の皆様の生活再建に向けた歩みを後押しできるようスピード感を持って被災家屋の解体撤去を進めていきます。次に大きな第3、特定空き家の略式代執行についての第1点目、略式代執行に至った経緯についてですが、本件については平成30年12月に地元区から建物の損壊が進行しているとの相談があり、平成31年1月に空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導を行い、同年3月に勧告、7月に命令の事前通知を行いました。その後、8月に所有者が亡くなり、相続人が存在せず、所有者を特定することができない建物となったこと、建物が放置され倒壊した場合には交通量の多い前面の道路等に多大な影響を及ぼす恐れが高いことなどから、 公共性を鑑み、略式代執行を実施することとしました。次に第2点目、解体撤去後の土地の取り扱いについてですが、この土地は所有者が亡くなっており、相続人も存在しない土地であるため、基本的には国に帰属することになります。なお、建物の撤去等にかかる経費は、本来、所有者が行うべきところを市が負担していますので、利害関係人として財産管理制度を活用し、残った財産から市が費やした経費を回収していくことが、市が費やした経費を回収していくことを検討しています。次に第3点目、危険を伴う空き家の今後の対応策についてですが、昨年の台風後に通報等をいただいた空き家については、順次調査を行い、必要な対応を図っていますが、前回の立山市内全域の空き家の調査を行った後から、昨年の台風被害等により状況が変化していると思われるため、立山市内全域の空き家の再調査が今後の検討課題となります。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まずは、大きな一番、令和元年、房総半島台風等による被災住宅の応急修理費用の支援状況について再質問させていただきます。前回3月議会の質問時の、進捗状況は、2月17日時点で、住宅支援申し込み者数は、応急修理事業と、修繕緊急支援事業を合わせて、3599件で、この時点で、修理工事が終わり、立山市から支払い手続きが完了した件数は299件でした。今回のご回答では、5月末現在、住宅支援申し込み者数は、応急修理事業と修繕緊急支援事業合わせて、3813件で、修理工事が終わり、立山市から支払い手続きが完了した件数は1253件とのことでした。そうしますと、2月の17日以降、申請者数も約200件、今日増えていますが、立山市から支払い手続きが完了した件数は、2月から5月の3ヶ月間で約1000件弱完了したということになります。しかし、この時点では、住宅支援申し込み者数、3813件のうち、1253件が立山市から支払い手続きが完了したという件数ということは、まだ2500件以上が工事中、または未着工ということになります。これから支援期間の、支援期間期限の、9月30日まで3ヶ月間では、2500件の、修理工事完了は難しいかなとは思います。立山市としては、この進捗状況について、どのようにお考えですか、お伺いいたします。
加藤建設環境部長。
長谷川議員のご質問にお答えをいたします。先ほど市長から答弁のありましたとおり、応急修理事業と修繕緊急支援事業の2つがありますので、これ合わせて、回答させていただきます。まず手続きなんですけれども、11月8日から小見線で修理の申し込みを受け付けたところです。現在も受け付けています。その申し込みを受けた後ですね、申請者の方で業者を見つけまして、見積書を提出してもらう、の見積書を提出してもらった後に、その内容の審査を立山市の方でします。その後工事をしまして、支払いの完了をしていくという形になっております。 先ほどの答弁のとおり、申し込みにつきましては3813件、約3800件、見積もりの提出が2864件、約2900件で、先ほど答弁になりました審査の完了が2785で2800で、支払い完了が1253件ということで1300件ございます。申し込みの約3800から支払い完了の1300を引きますと約2500ございます。この2500のうち、もうすでに見積もり書が提出されているものが2900ございますので、まだ申し込みをしたけども、まだ工事の手続きをして、工事の見積もり書を出していないのが約900ございます。その残りの2500から900除いた1600につきましては、見積もり書が提出されまして、審査を終了し、審査をしまして、現在、工事中のものが約1600件ございますので、1600件につきましては、これ、今、工事中ということで理解をしておりますので、残りの900件、これにつきましては、そのアンケートを取りましてですね、なぜ申請をしないのか、その理由を聞きまして、まあ、業者が捕まらないんだよというような理由でありましたら、そういう業者の紹介を行っている団体を紹介するなどして、早く修理を完了していただくようにアドバイスをしようというふうに考えているところでございます。9月30日までの期限に完了するのが難しいのではないかということではございますけれども、先ほど市長が答弁しましたとおり、期限の延長を国に対し県を通じまして国に要望しているところでございます。以上です。
金丸市長。
ご心配なさっていると思います。9月末までに終了するのかと、これは非常に難しい。ですから、もうすでにですね、県を通して国にですね、要望しています。で、少なくても今年度いっぱいなんとかならんかということで要望してますんで、まあ、感触としてはまあまあなんですね。で、これからもう少しですね、強く要望していきたいと。で、これは被災があったところ、すべての新町にですね、もう同じ気持ちでいますので、一緒になって要望していきたいと思っています。
はい、議長。長谷川議員。
どうもありがとうございます。市長からも心強い、回答がありまして、本当嬉しいと思います。ただいま建設部長の方から、900件、申請が、申請者からの見積もりが提出されていないということでしたけれども、考えられることは、修理を依頼する業者がいないということと、次に、業者には依頼はしましたけど、業者から見積もりが出てこないという状況が、考えられるかなと思います。まあ、私もこの、建築の仕事にちょっと携わってますんで、状況はよく分かっていると思っておりますが、もう今回の状況は、まあ今の状況では2500件以上の工事がまだ終わってないという状況の中ですね、住宅修理以外にもですね、業者としてみれば、企業だとか店舗、それから貸し屋等のですね、修理依頼もあり、件数とすればこの倍以上の、被害を受けている、建物としては倍以上の被害を受けている状況、それを直さなきゃいけないという形で、合わせて住宅と並行して、修理を行っていると。という状況になってますんで、やはり手が回らないというのが、現状ですね。修理業者としてはですね、もう一つ一つ、コツコツとですね、一件ずつもう修理工事を終わらせてですね、次に修理にかかっていくしかないというのが今の現状です。先ほど、市長もおっしゃいましたけど、近隣の、市町も同じような状態ということでありますんで、分かりました。こうなるとやはり9月30日までのですね、期限の中では終わらせるのはちょっとやはり時間と人手が足らないかなというのが現状だと思います。今回の、支援事業の期間の延長分かりない、で前回ですね、3月31日から9月、30日に 一度延期していただきましたが、その前回の支援事業期間の延期の決定時期、確かですね、私が前回3月2日の時点で、質問した時点ではまだ決定されておりませんでした。その時点で、3月31日が期限でしたので、まあ、どれくらいで延長が認められたか、ちょっと教えていただきたいと思います。
加藤建設環境部長
前回3月2日に質問を受けた後ですね、これ決して作為ではないんですけども、3月3日に通知がございました。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
いいタイミングで質問したかなと思いました。ありがとうございました。まあ、そうすると、まあ、今、要望してくださっているということは、まあ、9月初めとかそういう時期には、また、まあ、年内だとか年度内だとかというお答えが返ってくるんじゃないかなということを期待しております。ちょっと取り越し苦労なんですけども、もしこの支援事業の延期がですね認められなかった場合、どのような、ですね、被災者に対してのですね対応になるか、ちょっと難しいお答えだと思うんですけども、よろしくお願いいたします。
加藤建設環境部長。
先ほどの9月末の延期につきましては、なるべく早い時期にですね表明してもらえるようにの要望もしております。それから、打ち切りになったらどうかという ご質問でございますけれども、打ち切りにならないように要望はしていく考えではございますけれども、仮の話になりますけれども、もしその時の残りの残数というんですかね、そういうような状況を鑑みまして、どうするのか検討はしたいなというふうに思っております。ただ難しいかなと思います。
はい、はい、
長谷川議員。
そうですよね、でも最終的な、望みっていうのは、望みっていうかですね、一件も残さずですね最後まで、支援事業を終わらせて、一刻も早く復旧したいというのが、思いだと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、大きな2番目、令和元年房総半島台風等による被災住宅の解体撤去状況について再質問させていただきます。まずは、解体発生材の集積場所の受け入れ体制はどのようになっていますか。また、解体撤去件数が、140件ということですが、履行期間が、3ヶ月で140件ものの、解体撤去作業をさせるのはちょっと難しいんじゃないかという考えもございます。ちょっと伺いたいと思います。
加藤建設環境部長。
解体発生材の集積場所への受け入れ体制でございます。被災家屋の解体撤去により排出された解体材につきましては、戦争センター前の仮置き場に集積をしてございます。仮置き場での受け入れ、分別、保管などの管理業務は廃棄物処理業者に委託をしまして、毎日10人程度の作業員が受け入れに当たっているところでございます。それから解体撤去が140件あるということで、これは3ヶ月間で履行するのは難しいのではないかというご質問でございます。これにつきましては、1つの契約の解体撤去数をおおむね5件から10件程度まとめまして、それを分割発注をしまして、履行期限など事前に調査検討を行った上で、この履行期限に設定しているところでございます。以上です。
はい、長谷川議員。
わかりました。業者としてもちょっと3ヶ月というのはちょっと、厳しいかなという声も多少聞かれるところがあります。今回の、住宅被害のした住宅の、解体撤去は、3ヶ月間で140棟解体するということで、今までやったことないことをやっているということになりますので、すべての解体作業が、解体のですね、撤去の発注ができてですね、事故なく、被災住宅がですね、解体撤去が終わることを願っております。 次にですね、次3番目、略式代執行について再質問させていただきます。この略式代執行に立山氏が費やした経費はいくらですか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
現在施工中のためまだ額は確定はしておりませんが、約400万円弱と見込んでいるところでございます。以上です。
はい、長谷川議員。
この400万円の財源はどこから出ているか、すいません、ちょっといけないんです、はい、
加藤建設環境部長。
こちらの代執行費用につきましては、まず立山市の予算につきましては、令和元年9月の補正予算で約550万円の補正をお願いをしたところでございます。まあ、その後台風等によりまして、若干ちょっと遅れたところでございます。それとですね、これは約400万ほどかかっているわけではございますけれども、この費用につきましては先ほど市長が答弁しました通り、建物撤去にかかる費用については所有者が本来行うべきものでございますので、そちらの土地であるとかですね、そういったところを調査をいたしまして回収していく考えでございます。以上です。
はい、長谷川議員。
今のご答弁の中で、今後立山氏が財政管理制度の利害関係人として経費を回収していくということなんですけれども、これはどのような、手順で、期間はどれぐらいかかるかというのはお分かりでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
こちらにつきましてはまだ初めてのことでございますので、顧問弁護士等と相談しながら手続きを進めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、長谷川議員。
分かりました。まだ多分時間が、裁判所だとか、弁護士さんとかの打ち合わせ等があって、時間がかかることになるかなと思うんですけども、このやはり行政代執行というのは、時間と、経費がかかるというのは、非常に理解ができております。それでもですね、今回近隣住民の安全確保のためにですね、立山市として初めて略式代執行を、ね、実施していただきましたことに関しては非常に感謝しております。どうもありがとうございます。しかしながら、立山市にはまだまだ危険を伴う空き家があると思います。昨年の台風で、空き家も多く被害を受けています。住家に対しては先ほどから言っていますように国や県からいろんな支援があり、修理や解体撤去工事が進んでいますが、空き家に対しては支援策がなくそのまま放置されているという状態になっていると思います。今後ですね、そのまま放置していますと、川名地区と同じようにですね、近隣住民に迷惑をかける危険な空き家になってしまいます。危険な空き家の対策として、今回立山市が行った行政代執行が一番の、対象策だと思いますが、経費の件でやはり、国や県からの支援が必要ではないかと思います。どのようにお考えでしょうか。
加藤建設環境部長。
こちらの空き家につきましてはあくまでも所有者が管理をしていく、処分をしていく、対応をしていくというのが原則でございます。国の補助はあることはあるんですけども、その後の撤去後の土地利用であるとか、そういった一定のですね、制限がありまして、なかなかこの補助を受けるにはなかなか難しいところでございます。仮にですね、今回の代執行につきましては、この物件がですね、大通りに面しているということで、不特定多数に影響が出る恐れがあると、そういったことで実施をしたものでございます。先ほど言いましたように、あくまでも空き家の管理は所有者が行っていくというのが原則になります。ちなみにですね、国土交通省がホームページで発表しているんですけれども、平成27年2月26日に、空き家法、特措法が施行されて、約4年半経過をしているんですけれども、令和元年10月1日時点、 で、代執行を行った件数、千葉県内で13件でございました。このうち略式代執行、要は所有者のわからないでやったものが千葉県内8件、うち8件という状況でございますので、なかなか明らかですぐやれというのはなかなか難しいというかですね、本来所有者原則ということで考えているところでございます。以上です。
金丸市長。
議員ご存知だと思いますけれども、これは非常に難しいです。というのは、やはり法的な所有権という問題がありましてですね、これはそれなりのずっと手続きをしていかなきゃいけない、その手続きに非常に時間がかかるという面もございますし、本来所有者がすべきことなんだけども、所有者ができないからこうなるというのがほとんどでありますから、そういう面から言って非常に時間もかかるし、また、職員等も大変な思いしてやっておりますんで、どんどん進めばいいという思いではなくてですね、なるべく所有者に理解していただいてやっていただくと、そういう努力をしながら、どうしてもいけないときはこうしていかなきゃいけないということになりますので、なかなかおいそれとはいかないということはご理解願いたいと思います。
はい、議長。長谷川議員。
はい、重々分かっております。しかしながらやはり隣のうちの屋根の上の瓦が、乱雑にあって、今後こういう台風時期に来た場合に、じゃあこれをじゃあどこに行ったらいいかという話になってくると思います。やはりそういうところの、緊急性とか応急性とかというものがあった場合にですね、行政代執行まではいかなくてもですね、何かしらの処置や対応を考えておくべきではないかと思います。その上でですね、館山市独自のですね、予算計上をしたらどうかと、今年度のですね、空き家対策事業予算が組まれていますけれども、209万円でした。その内訳が9割がほとんど会計年度任用職員の報酬と手当になっておりますけれども、具体的な、だからその応急修理だとか、応急処置をするという予算組というものが、全然なされてないと。何かあった場合にですね、例えばそういう、簡単って言っちゃ悪いですけども、少しちょっと動けば、危険性をが、排除できるという、そういう予算組を、組まれたらどうかなとは思いますけど、どうでしょうか。
加藤建設環境部長。
先ほど申しましたとおりですね、所有者管理が原則でございます。で、どうしてもという場合はですね、代執行につきましてはまた補正予算なりで対応をしたいと考えておりますけれども、どうしてもということであれば予備費とかですね、そういった対応間に合うようであれば補正予算とか予算措置をしてですね、対応していかなければいけない場面にはそうしていくというふうに考えております。以上です。
はい、長谷川議員。
はい、わかりました。今後ですね、8でもですね、危険な空き家がなくなりてはですね、市民が安心して暮らせるように、願いましてですね、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。
加藤建設環境部長。
先ほどの応急修理と合わせまして、この空き家の担当も同じところでやっておりまして、職員一生懸命やっておりますので、またそういった特定空き家等ございましたら、また連絡をいただければと思います。以上です。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。
以上で2番、長谷川秀則議員の質問を終わります。